スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠湖太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、小林正寛先生の、人生はシナリオ通りという名言なんですね。今日はね、恋愛したい人はぜひ聞いてほしい。
本当ですか？
パートナーが欲しいという人はぜひ聞いてほしい。
小林正寛さんの話からそういう話になってくるわけですね。
そうなんです、
はい、すごいですね、
あの僕のね、これ友人の友人の話なんだけど、もうずっとねパートナーが欲しいって言い続けて、いろんなねことを行動してんだけど、なかなかできなかったっていうね、あのいろいろやるんだけどなかなかパートナーと出会えないということで悩んでた方がいたそうなんです、僕の友達でね、である方に見てもらったら、霊能者的な人に見てもらったら、あなたはラスベガスの土地にご縁がある、だから1年後そういう関係で出会いがあるわよって言われたらしいんです。
いきなり、
で彼女としては2つの面でもうがっかりしたそうなんです、そのことを聞いて、まずは私ずっとねパートナー欲しいパートナー欲しいって頑張ってきてるし、ずっと頑張ってきてるけど、1年後ってことはまだまださ、もう力尽きそうな寸前だったそうなんです。もう力尽きそうな、
まだ1年もあるのって、
もう力尽きそうで聞いたわけだから、1年後って、例えばさゴールマラソン 42.195 キロ、例えば走っててね、ゴールって言われて、まだ30キロ先みたいな、
ここかと思ったらもうちょっと先ですよって言われたら力なくなりますよね。
そうそうそう、もうお腹空いたっていう時にね、あご飯は明日よって言われたら、って
ご飯は明日よ今日はないわよって頑張りなさい、
彼女としても1年後って、もう今すぐに欲しくて、ずっと頑張ってきてそろそろ報われてもいいと思ったのに、1年後っていうことと、あともう一つは、そもそも私ラスベガスって一度も行ったことないし行く予定すらないしラスベガスとご縁があるって絶対にないし、そのラスベガス行こうと思ってないのにどうしてラスベガスでご縁が生まれるのよってね、
なんで日本じゃないのよっていう、すでになんか口をとんがらかしてる感じが分かりますね。どういうことなのと、
行ったことすらないし行く予定もないし興味もないし
つながりも全く今感じないと、それが、
そしたらね、ちょうど1年近く経った時に、本当にラスベガスで仕事してる日本人と出会って、ラスベガスで、その彼はラスベガスと日本を半々で行ったり来たりしてる仕事なので、本当にラスベガスで暮らすことになったそうなんです、1年後に出会って
人はどうなるか、
で結婚して、
もうそのままじゃないですか。
そうなんですよ、
どういうこと。
で彼女は思ったらしいんです、でそのね、霊能者さんがたまたますごい霊能者さんに当たったっていうのもあるんだけど、その彼女が言ってたのは、出会いって決まってるんだって分かったそうなんです、その時に。だって霊能者さんが1年後のねラスベガスで出会うって、霊能者さんがその未来を作ったわけじゃないんですよ。霊能者さんはその未来をプレゼント、霊能者さんが未来プレゼントしてくれるんだったら、明日日本人の彼女、明日あの恋人くだ作ってくださいっていうことなんですよ、
あと100万足しますから
そうそうそう、あの霊能者さんは恋人を作る力はないんですよ、ただその人のシナリオを見る力だけがあったわけなんですね、で正寛先生はその実は未来はシナリオがあるっていうことを言われてたんです。人生はシナリオ通りだ、でそのシナリオっていうのは 自分の魂が一番体験したいシナリオになっていると、
うんうんうんうん、
いうわけですよ、
うん
ね、でそのシナリオを書いたのは自分であると、
はい、
例えばその映画見ててもう明日にでもハッピーになってほしいからって言って主人公が映画スタートして5分後に翌日に、うん結婚して幸せになっちゃったら、うん、その映画って金返せっていう何の感動もないだろうっていう話になっちゃうんですよ
ねほらねって終わった
の一番必要なタイミングで別れがあり、うん、一番必要なタイミングで出会いがあり、うん、一番必要なタイミングでメンターと出会うっていう全部シナリオ通りが映画なんですよ、
うんうん、
で ここで失恋の時にとにかく引き寄せの法則を学んだり、うん、いろんなことをやったところで必要なタイミングが来ないと、うん、どんなに引き寄せの法則を発揮しても出会わないんですよでそれは自分の魂が望んでないからなんです、
うんうん、うわ今なんかすごいストレートな大胆なこと言われましたよねあの失恋を体験した時にどんなに引き寄せの法則を使っても来るわけではないと、はい、
来るわけじゃないんですよ
そこじゃないんだと
自分の人生を信頼するのが本筋なんですよね、
うんうんうん、
あ
なるほど引き寄せるって意識じゃなくて信頼する、
うん、
ほ
ん
ほんこの通りに何かが起きる
一番必要なことが起きているで、はい、彼女がねこのことから気づいたことは、うん、なんだ未来が決まってるんだったら、うん、出会いが運命の人との出会いが決まってるんだったら、うん、眉間にしわを寄せてパートナーどこパートナーどこパートナーどこってあんなに苦しんでた時間もっと自分の人生を楽しんでおけばよかったってすごく思ったそうなんです、うん、でそれは実はすごく大事なことじゃ気づきじゃないかなって僕は感じて、うん、清官先生もおっしゃっててどんなに努力しても、うん、どんなに引き寄せの法則学んでも、うん、どんなに宇宙エネルギー使っても、うん、免許証は18歳にならないと取れませんって言ってるんですだから世の中にはどんなに頑張っても実現しないことがあるそれは実現しない方がシナリオにとっていいんです、
う
んそんなね、はい、4歳で免許証引き寄せ学んで4歳で免許証取ったら危険なんです
極端に言うと
よくないんです、
はい、よくないんで
よくないんです
危ないです、はい、
かなったら危ないんです、
うんうん、迷惑です本当に
だからそのね今やっぱり出会いがなくて悩んでるっていう人も、うん、未来を信頼して運命の出会いを信頼してそしてあなたが好奇心を持ってね、うん、あのこれ僕の友人の吉武大輔さんとね、はい、パズルの法則一緒に書いた若き天才が言ってるんですが、うん、僕のあの大ちゃんがね言ってることって必ず講演でこの話をするんです、うん、僕の話は 99% 聞き流してくださいって言うんです、うん講演会なのに、うん、みんな大ちゃんの話聞きに行ってるのに、うん、僕の話は 99% 聞き流してください、うん、ただ僕の話を聞いててこれやってみたいなって思った自分の直感は、うん、自分のあちょっとこれやってみようかなと思った 1% の直感は 100% 信頼してやってくださいと、
うんうん、
それって実はすっごい大事なことだと僕も思ってて、
うん、
もう運命の出会いはあるから日常の中であこのお店行ってみたいなこのライブ行ってみたいな、うん、このサークル入ってみたいな富士山見に行ってきてみたいなとか自分の 1% の直感を信じて楽しんでたら、うん、必要な時に必要な人って絶対出会うから、
うん、
で実は引き寄せの法則があるとしたら、うん機嫌よく過ごしておくっていうのが一番の究極なんですよ、
うん、
でそう考えた方が機嫌よく過ごせるんですよ
そうですねこれも違うあれも違うと思ってそうそうそうまたなんでこんなになったのって言ってあのそっちモードになるとどれだけでも不満になりますよね、はい、あれも違うこれも違う、
はい、
まだなのかみたいな、
はい、
それを今が機嫌よくいる
あの沖縄のね、
はい、
スピリチュアルなことを、うん、そのもう50年以上研究している上里先生という方がいて、
はいは
い、もうその小学校の時に幽体離脱しちゃって、うん、ひょんなことから幽体離脱しちゃって、うん、そこからずっと宇宙を探求して、うん、一度も就職せずに50年以上真理を探求してるっていう上里先生という先生がいらっしゃるんですよ、うんはい、でその上里先生がおっしゃってた、うん夢を叶える裏技っていうのがあって、
うんうん、
それは願いを紙に書いて、うん、それを、箱に入れて、うん、その箱を一生開けないっていう方法なんですよ、
うんうんうん、 ドキドキしますね、一生開けない、
うん、だから、うん、俺それ箱に入れたことあるんだけど、うんうん、叶ったかどうか忘れちゃうんで
そういうことです覗きたいもはや
忘れちゃうんですよ、うんうん、で実はそれが肝で、はい、忘れちゃいなっていうことなんです、うんうんうんうん、紙に書いて忘れちゃいな、それが、うん、最高の夢の叶え方だよっていう、うん、意識一度方向性を定めたらあとは信頼して忘れちゃいなっていうね、うん、忘れちゃいな方なんですね、
忘れちゃいな方今なんかちょっとひらめいて嬉しそうですよ
まあ今たまたま言っただけなんだけど、
なんか浦島太郎じゃないけど気になって開けた瞬間に叶いませんなのか、うん、なんかそう思うとなかなかこれってね、今聞いてみて面白いっていうか、うん、それぐらいもう気にしないってことですよね、うん、その決めた後、
そうそう、うん、で僕は実はそのどんな考え方も手段だと思ってて、だから正しい正しくない、真理真理じゃないってないと思ってて、真理は唯一あるとしたら自分がどう思うかっていうのが真理で、そのシナリオはね決められてるって思ったら、いや俺自分で生み出していきたいって、いや人生ね自分でいくらでも変えられるって思って頑張れる人はそう考えた方がいいと思ってるんですよ。でそのいやね、いろいろ頑張って運命の人って絶対出会えるって、うん、しかも人生って自分でね一番シナリオ書いてて自分がね思い通りにいかないことも含めて全部伏線で、うん、全てはいつかのいい日につながってる、いつかの幸せな日につながってるって思えた方が安心して目の前のことを取り組んでいけるって思った人はこの考え方をね、うん、採用した方がいいと思うんです、うん、どっちにしろ自分が心地よく感じる考え方、全ての考え方、全ての真理は僕は手段だと思ってて、うん、その本当の力っていうのは自分がどの考え方を採用するといい気持ちで過ごせるかっていうのが一番大事だと思ってて、うん、で今回ねその出会いが出なくてどうしようどうしようと、私の運命の人はいるんだろうかって右往左往してる人は、うん、ぜひこの考え方をね、うん、採用してみてほしい、
うん、
で絶対未来の運命の人はいる、で一番いいタイミングで出会う、だからそれまで私は自分の日常生活の 1% を感じる直感を楽しみながらひたすら実践していくって決めるとね、思いもよらない素晴らしい人生がね幕を開けると思います ね、
ラスベガスかもしれない、
うん、
アラスカかもしれない、
うん、
でも地球全体で考えたらちょっと楽しいですよね、アフリカのどこかもしれない、
そうなんですよ、
どこだってありえるわけですね、
そうなんです、
これで気持ちが楽になることでまた変わるわけですね、
うん、そうなんです、あなたの心が最大のパワースポットなので、どう考え方真理は全部手段、
うんうん、
あなたがどう考えたら心地よくなるかっていうのが、それをね心の明かりとして、
うん、
みんなが幸せになっていく方をね、
うん、
歩んでほしいですね、
石井さんはいろんなパターンをいつも見せてくださってるので、あなたのねその時々の気分に合わせて、はい、都合のいいものを、で自分の肌に合ったものを、はい、早く見つけられたら楽っていう、だから
僕は清官先生は人生はシナリオ通りだってね、うん、決められるっていう清官先生の話も信じてるし、いや自分でねパラレルワールドで決めて選んでいけるんだっていうのも、うん、僕は両方信じてるんですよ、うん、ただその時々こう今はこっちを採用しよう、うん、明日はこっちを採用しようって、うんうん、気分によって違うだけでどっちも真実だと思ってるんですね、
うんうんうん、そういうのだけでもまた気づきになってると思いますよ、うんね、真面目な人ほど一生懸命いっちゃうので、
うん、主人公は真理じゃないんですよ、主人公は真理じゃなくて、うんうん、自分なんですよ、
そうですよね、うん、真理は教えてもらって自分が知るだけで、
真理は自分なんで、主人公は自分なんで、うんうんうん、宇宙真理ってその主人公を主人公の手下たちなんで
私たちのために
そうなんですよ、
そうそうそう集まってきてくれる
主人公のためにあるものなので、
うんう
ん、真理が主人公じゃないんですよ私たち一人一人が主人公なんで、
うんうん、
主人公を支えるために全てのものを、うん、使いこなしてほしいですね、
うん、ぜひいいですね、 楽しみ。そのためには2月22日に森沢さんの、うん、一緒な合宿をね、翡翠さんと二人の合宿に来ていただくと、ね、
自分の人生を最高にするエッセンスを、あのたくさん考え方の武器をね、うん、あの自分の人生を神話にするっていう武器でテーマで、ね、作家の森沢明夫さんと2月22日、うん、千葉で、
はい、受けられますので
合宿を、うん、作家さんのね、2人のベストセラー作家があなたの人生を面白くする考え方とワークをする合宿やりますんで ね
こういうところのもきっかけにしていただくとか、
しかもなんか高くていけないっていう人は、うん、翡翠売り場に入ると安くいける、ね、
というそういう方法もございます、はい、
最後はねPR になってしまいましたが、
でもなんかどこでねそのきっかけをつかむかって意味では、うん、身を置くっていうほら経験は合宿って一番じゃないですか、
うん、そうだね、うん、
そこの空間にもう行っちゃうっていうのもあります、うん、はい、いろいろ取り揃えております。
運命の人は絶対に、あなたの運命の人は絶対にいる、うん、そして一番必要なタイミングに会う、
うん
うん、だからもうそれを信頼して今日から ね気を楽に、
うん、そうだよ、なんかおめでとうって感じですね、
はい、
そう思いました
本当ね、うん、おめでとう
大丈夫だよありがとうございます、
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない、あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週、
またね、バイバイ。どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ、愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる、心に灯した光、どんな闇も照らすだろう、きっとみんな帰ってゆけるよ、チェンジ始めよう、もう一度そのまま